はい、おはようございます。はい、どうも元気な挨拶ありがとうございます。松本と申します。そうですね、今日は怠惰の美徳、言語デザイナーの視点からっていうタイトルでですね、お話ししようと思います。松本幸宏と申します。よろしくお願いします。でこのツイッターではこんな感じのですね、アバターを使ってるんですけれども、ありもの部品組み立てた割にはよくできてるなというふうに思うんですが、Ruby を作った人になります。で、昨年のレコードにも出していただいたんですけども、なんか圧倒的アウェイ感を感じてですね、なんでここにいるんだろうっていうふうに僕も思うんですけれども、レコード2016年ではですね、オープンソースから見たマイクロソフトというテーマでお話をしました。で、こうね、昔はこうマイクロソフトの人たち、一部だと思うんですけども、マイクロソフトたちのこう一部の人たちはですね、オープンソースソフトウェアを忌み嫌っていてですね、で、オープンソースソフトウェア陣営にずっといた人としてはすごい居心地が悪かったんですが、最近全然変わったよみたいな話を昨年はしたんですね。で、これで義務は果たしたと思ったらですね、なんかメールいただいて今年もぜひと言われてですね、よくわかんないんですけれどもなんでこう今年もなんだろうとか思うんですけども、もしかしてマイクロソフトジャパンの人たちってもしかしたら連れなくされたいタイプじゃないかなというふうに思うんですが、去年もマイクロソフトを褒めるようなことはあんまり言わなかったと思うんですが、なぜか今年もぜひと言われたのでですね、今年は怠惰の話をしようと思います。インターネットでですね、松本幸宏ウォッチャーをしている方はお気づきかもしれませんが、先々週以来ですね、なんかほぼ同じテーマでネットで結構こう同じテーマが出てるんで、また聞いたよみたいな話を思われるかもしれませんが、聞いてください。すいません。怠惰の美徳、言語デザインの視点からという話で、話させていただきます。はい。言語デザイナー、別にその日本語とかですね、英語とかデザインするわけではなくてですね、プログラミング言語をデザインする人なんですけれども、で、プログラミング言語をデザインする、世の中には、ね、たくさんプログラミング言語がありますの で、マイクロソフトっぽかったらその C シャープとかですね、F シャープとかそういうのもありますし、で、タイプスクリプトとかですね、その JavaScript、Ruby、Python、いろいろなプログラミング言語が世の中にありますが、人間の言語と違ってプログラミング言語は自然発生しないので、誰かがこう積極的にデザインした結果存在するわけですね。で、そうすると、言語がたくさんあるってことは、そうですね、一番有名なプログラミング言語の人気ランキングっていうと TOB インデックスっていうのが、確かオランダの会社の人たちが毎月発表してるんですけれども、でそういう TOB インデックスはですね、だいたい150のプログラミング言語をランキングしてるんですね。ということは少なくとも150はこう世の中にはプログラミング言語があって、でその人気とか順位とか競ってたりとかするわけですね。で実際問題としてものすごくマイナーなものも含めると、で数千とかあるいは数万ぐらいプログラミング言語あるんじゃないかなというふうに言われてます。実際ね、皆さんの中でも例えば、大学でコンピューターサイエンスを専攻した方の中にはその自分のプログラミング言語を作ってみたっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、多分それらの言語はこう論文書いてこんな言語を作りましたよっていうふうな研究として終わったら自分自身も使わなくなってしまったかもしれませんけれども、でも言語として存在したことは間違いないので、そういうことを考えるとですね、言語デザイナーっていうのはですね、意外といるんですね。皆さんの中でですね、プログラミング言語を自分でデザインしたことがあるって人はこう恐る恐る手を挙げていただけませんか。この部屋にはいないみたいですね、残念ながら。はい。で、でもですね、あんまりプログラミング言語 のデザイナーについてですね、詳しく知ってる人はそんなにたくさんはいないというふうに思うんですね。で、あるいはその自分は友達にプログラミング言語デザイナーがいるよみたいな人もそんなにはいないと思うんですね。そこで今日はですね、そのプログラミング言語デザイナーのこう考えていることからですね、でそれからつないでその怠惰ということについて話そうと思います。で、その今日話すプログラミングデザイナーは皆さんの期待とは違ってですね、私自身ではないんですね。この人です。この人知ってますか？この人はラリー・ウォールさんっていう人で、プログラミング言語のパールっていうプログラミング言語を作った人なんですね。 で、ヒゲのおじさんなんですけども、ラリー・ウォールさんですね。でパール作った人なんですが、でこの人はですね、まあ、同じプログラミングデザイナーである私にとってですね、ある種のロールモデルになっている人なんですね。この人になりたいというふうに思ってですね、この人のような言語を作りたいと思ってるわけではないんですけれども、で、この人はですね、まあ、プログラミング言語デザイナーとしてパールっていう名前の一つのプログラミング言語をデザインして、でかつ最近はですね、そのパールの次の言語であるパール6っていうのをデザインしているわけですね。ので言語デザイナーとしても、まあ、パールっていうのはですね、最近はさすがにちょっと人気が下がってきたんですけれども、それでもですね、まあ、さまざまなところで使われていて、でその、まあ、スクリプト言語とかですね、あるいはその初期のこうウェブアプリケーション開発のこうフレームワークのバックエンドになった言語として、一世を風靡した言語でもありますと、ね、そういうその、まあ、世界的に人気が出るような言語をデザインしたという意味でですね、彼は、まあ、非常に尊敬に値する人だと思いますね。さらにですね、まあ、こうプログラミング言語デザイナーはですね、なぜかその講演する機会が多くてですね、私自身も結構講演、まあ、今この瞬間も講演してるわけですけれども、で、数えたらごめんなさい、数えたらですね、去年40何回講演、47回かなんか講演してて、で1年間に52週しかないので、なんかほぼ毎週みたいなペースでですね、講演してたんですね。でそれ、いや、あんまり講演が続くとですね、あれおかしいな、僕プログラマーだと思ったんだけどって思うんですが、なぜかですね、こう一生懸命スライドを書いたり講演の準備とかしたりするわけですね。で、まあ、ラリー・ウォールさんもですね、まあ、パールのカンファレンスとかあると、そのキーノートスピーチとかをするんですね。でなんですが、これが面白いんですよ。でラリー・ウォールさんのこうキーノートスピーチというのは、彼ものすごくシャイな人で、なんかボソボソ喋るんですけど、でも喋ってる内容はものすごい面白いんですね。でだからそのプログラミング言語デザインするだけじゃなくて、で、面白い話もできるっていうのはですね、こうでさらにですね、歌って踊れるじゃないですけども、で本を書くんですね。で、まあ、ラクダ本、オライリーのラクダが表紙になったプログラミング言語パールっていう名前の パールっていう本があるんですけども、でこの本がですね、まあ、やっぱりあちこちユーモアが含まれていて、すごい面白いんですね。そういう面白い本も書くことができると。さらに言うとですね、まあ、書くというのはプログラムも、まあ、もちろんプログラマーなのでプログラムも書くんですね。でラリー・ウォルさん、そのパールのデザイナーとしてすごい有名ですけれども、それ以外にもですね、パッチっていう名前のプログラムを書いてます。まあ、皆さんパッチっていうプログラム使ったことあると思うんですけども、最近はあんまり Git が中でやって勝手にやってくれるんで、イメージ的にパッチ使う機会がだいぶ減りましたけれども、で、プログラムの変更差分を与えると、勝手にその差分に合わせてプログラムをアップデートしてくれるプログラムですね。でこれの、一番最初のバージョンを書いたのはこのラリー・ウォールさんなんですね。で、さらに言うと、オープンソース関係のこうなんかソフトウェアをいじったことがあると、そのコンフィギュアっていう、まずコンフィギュアっていうスクリプトを動かして、でそのこのプラットフォームはどの関数をサポートしているかとか、そういうのを全部調べてくれて、でコンパイルオプションを決定してくれるコンフィギュアっていうプログラムがあるんですけども、これの、ベースになったメタコンフィグっていうそのアプリケーションがあるんですけども、で、このメタコンフィグを一番最初に作ったのもラリー・ウォールさんです。で彼は他にもですね、いろんなツールを作ってたりするんですけども、のでただ単にそのプログラミング言語のデザイナーというだけではなくて、で非常に優秀なプログラマーでもあるというですね。ので、こういうその、まあ、ラリー・ウォールさん非常に尊敬してるんですが、まあ、言語デザイナーであると同時にこう、まあ、講演者であると同時にその作家っていうか本を書く人でもあり、で、優秀なプログラマーであるというのが、こう言語デザイナーであるラリー・ウォールさんであり、まあ、そういうふうになりたいなと思っているのが、こう、まあ、Ruby を作っている言語デザイナーである私なんですね。で、言語を作りました。で、講演も結構しているので、で、本も何冊か書いてるんです、そんなに売れてないんですけれども、で、あと、まあ、もうちょっとその私の作った、こう、Ruby 以外のアプリケーション、プログラムがですね、こう世界に影響を与えると、ラリー・ウォールさんにちょっと追いつけるかなっていう感じなんですが、で、言語デザイナーっていう人がどんな活動をしてるかっていうのは、まあ、あんまり知られてないと思うんですけれども、で、言語デザイナーの本質ってやっぱりプログラマーなんですね。で、言語デザインしてデザインしました以上終わりってわけにはいかないので、その言語のインタープリターであるとかコンパイラーであるとか書かないといけないんですが、頭の中にしかないイメージしかない言語をですね、誰かが勝手に こうコンパイラー書いてくれるってことはまずないわけですよね。そうすると、まあ、まず自分が率先してこうコンパイラー書かないといけないので、そうするとですね、まあ、言語デザイナーというのはまずプログラマーでなければならないと。でさらに言うと、その言語っていうのはその言語を使ってそのプログラムを書くわけですよね。で、私そのずっと島根に住んでなんか20年ぐらい島根に住んでるんですけども、島根に引っ越した時にですね、なんかこう世界的に活動しているプログラマーが田舎に引っ越してきたってことで、地元の新聞社の人にですね取材を受けたんですね。でもですね、その方は全然その IT とかプログラムとかわからない人で、であなたの作ってるその Ruby っていうソフトウェアは一体何をするソフトウェアですかって質問されたんですね。どうしようかって思ってですね、でプログラミングの素養がある人だったら言語ですって言えば以上終わりなんだけど、わかんないんですよね。で何ができますかって言われたら、やれば何でもできますみたいな子どもの喧嘩みたいな答えになってですね、非常に困ったんですけども、で、なんとかその、記者の人ベーシックはご存知だったので、ベーシックっていうのがありましたよねって言って、であれみたいな感じでその言語書くためのソフトなんですけどみたいな、なんか分かってるのは分からないような顔をして、結局その取材は新聞に載らなかったんですけども、で、まあ、そういうことから考えるとですね、そのプログラミングってその言語を使ってプログラミングをするときに、こういうパターンが相乗するっていうことを考えてその言語をデザインするので、言語デザイナーというのはプログラマーであると同時にですね、メタプログラマーでもあるわけですね。で、一段メタな思考を持つことができる。まあ、プログラミング業界っていうのはその抽象を積み重ねるっていうアプローチで、ここ過去50年間進歩してきたので、そうするとですね、言語デザイナーはその一段メタな思考でプログラムを取り扱うことができるっていうことですね。で、それを上手にできた人は、まあ、潜在的に優秀なプログラマーである可能性が高いと、断言してないところが結構婉曲なんですが、で、そういう感じなんですね。で、その言語デザイナーっていうのはだからその、まあ、潜在的に優秀なプログラマーであることがある。だから言語デザイナーの言う言葉には、まあ、こうプログラマーの先輩っていうかとして耳を傾けた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですね。なんかすごい自慢にしか聞こえないんですが、ラリー・ウォールさんのことですよ。で、ラリー・ウォールさんがですね、彼がかつて書いた本の中にこんなことを書いてるんですね。プログラマーの三大美徳、プログラマーの三大美徳、プログラマー、優秀なプログラマーが、備えているべき三つの徳ですね、美徳、良い点ですね。で、この三大美徳がですね、まあ、聞いたこともある人もいるかもしれませんけども、これですね。怠惰と短気と傲慢であると。なんか全然美徳に聞こえないんですけど、で、怠惰というのはですね、彼によると全体の労力を減らすためのに手間を惜しまない気質であると。で、この気質のために役立つプログラムを書いてみんなの苦労を減らしたり、同じ質問に何度も答えなくてもいいように文章を書いたりするね。で、一言で言うと、楽をするためには苦労を厭わないっていうことですね。で、だからこれがそのソフトウェアを開発する動機になるわけですね。で、まあ、考えてみたらこうコンピューターのやってる仕事なんて何をどうするかっていうのは明確なので、やろうと思えば人間でも同じことはできるわけですよね。ただ すごいだるいので、人間がいちいちやってらんないのでコンピューターにさせるわけですね。だけどコンピューターにさせるためにはそのこう頭の中に曖昧なイメージを具体化して、どんな手順でどんなアルゴリズムでどういう作業をどういうデータ処理をすればいいのかっていうことを明確に記述してやらないといけないわけですね。そうすると一回頑張って記述してやると、それをコンピューターは何回繰り返しても文句言われないし疲れないし、で間違いもしないんですね。でそれによって人間はトータルとして楽をできる。でトータルで楽をするために、で、苦労してソフトウェアを開発するわけですね。やる、あとはそのソフトウェア書きました、でも使い方がわからないと何回も聞いてくるんだから、そのソフトウェアどうやって使うのっていうと何十人もからも聞かれるのは嫌なので仕方がないなって言って、1回で済むようにドキュメントを書くわけですね。本当は書きたくないんですけど、で、これがその怠惰なんですね。ので怠惰な人はソフトウェア開発するんですよ。で、短期、まあ、すぐ起こるとですね。でコンピューターが怠慢の時に感じる怒り、自分が楽を、怠惰なので自分は楽をしたいんですけど、でコンピューターが楽をして自分にこう仕事が押し付けられると腹が立つんですね。で そうするとこう短期なので今ある問題に対応するプログラムだけではなくて今後起こりうる問題を想定したプログラムを書くと、そういうのをそうしようとすると、で、よりソフトウェアに賢く振る舞ってほしいわけですね、自分が楽できるように。でそのためにもう楽ができる言語を作る、楽ができるアプリケーションを作る、楽ができるフレームワークを作るわけですね。でのでこの短期起こりっぽいので自分が起こらないで済むように楽をするっていうのがこう短期の美徳なんですね。で最後は傲慢ですね、プライドで、神罰が下るほどの過剰な自尊心、あるいは人様に対して恥ずかしくないプログラムを書きまた保守しようとする、まあ、特にオープンソースソフトウェアの場合だと自分の書いたコードがみんな見えちゃうので、そうすると、まあ、なんかくだらないコード書いてるよとかそういうふうに言われかねないわけですよね。でそんなこと言われないように一生懸命こうバグがあったら直すし、で最初からいいコードを書こうとするわけですね。でこのその怠惰と短期と傲慢っていうのはこう実社会ではあんまり褒められないことが多い単語なんですが、この3つがですねこうプログラマーにとってみるとその局面においてこう美徳であると、この特性を持っている人は優れたプログラマーになりますというようなんですね。で、どうでしょう、皆さんこのような特質をですね、備えていらっしゃるでしょうか。自分はこう短期で、怠惰で短期で傲慢であるというふうに自覚していらっしゃる方はですね、大丈夫です、頑張ってください、そのまま頑張ってください。でもですね、これが美徳ってあんまり思えないよねって、こう普通考えて美徳って、まあ、人間社会で美徳って言われるのは、それじゃなくて勤勉であるとか寛容であるとか謙遜であるとか、そっちの方が褒めたたえられる感じがあるんですね。実際そうですよね。で勤勉なのは素晴らしいっていつも言われるし、で、怒りっぽいよりはその、まあ、よく許してくれる寛容な人がいいし、で、こうプライドが高くて鼻もすならない人よりはもう謙遜で、いやそんなことないですよみたいな感じの人の方が付き合いやすいっていうのはあると思うんですね。でただですね、これってそのプログラミングの局面においては悪い方向に使われる、適用されることがあるんですね。もちろん文脈によるんですけど、で、勤勉はですね、結構そのプログラミングの側面において、悪になりがちなんですね。まあ、さっきの怠惰と逆ですよね。勤勉な人は一生懸命働いちゃうので、で、コンピューターに仕事をあげないで自分でやっちゃうんですよね。そうするとそのいいソフトウェアを作ろうっていう動機モチベーションが下がっているというだけなんです。それだけではなくてですね、一生懸命働いちゃうので、で人間はですねこう一生懸命働くよりもあんまり働かないで仕事はコンピューターに押し付けた方が生産性は高いんですよね。本当は生産性が高い方が評価されるべきなのに、なんかですねこうあの人すごい頑張ってるからっていうふうなことを言っちゃうんですよね。でその一生懸命働くっていう概念の中にはですね、苦労をすることであるとか苦痛に耐えることであるとか我慢することとかですね、そういうことが含まれちゃうんですが、これってだいぶやっちゃいけない感じのことなんですね。でこう私は日本しか知らないので日本だけの現象かどうかちょっと分かんないんですけれども、その少なくとも私がよく話をする人、あるいは私がこうかつて所属していた組織の中ではですね、なんか我慢することが美徳であるというふうに思っている人たちが結構たくさんいたんですね。で、その苦痛に耐えることが美徳であるというふうに思っていると。で、例えば会社で働いて給料をもらいますと。で、その給料をもらうっていうのは、その、まあ、働いたから給料もらえるわけなんですけども、働くっていうのはその苦痛に耐えるから、ね、のでそのご褒美にこうお金をもらうっていうイメージになってしまっていることが結構あるような気がするんですよね。だけど本当はそうではないですよね。本当はまあまあ研修期間とかそうい う, こう特殊な状況を置いといて、本当はだから例えばソフトウェア開発者です、私はソフトウェア開発者ですと、ソフトウェア開発者はソフトウェアを開発しますと、その開発したソフトウェアは誰かの役に立つソフトウェアのはずなので、その役に立った人からにバリューを提供してるわけですよね。でそのバリューに対してこうまあ、会社がこう報酬なりをいただいて儲けて、その儲けの一部を、まあ、なんか他の開発じゃない活動している人たちのためにマージンは当然あるの でその人たちのマージンを取った上で、報酬として還元する、つまり私がソフトウェア開発によってこう作り出したバリューの対価としてお金をもらうっていうのが あるべき姿っていうか、まあ、本来の契約はそういう感じの契約ですよね。なんだけど、なんか知らないけどソフトウェア開発苦労が付きまとうので、その苦労に対する、ある種の拷問なのでひどい言い方すれば、で、長い時間働くとかですね、遅くまで働くとかですね、難しい問題一生懸命考えるとかですね、そういう我慢、その苦痛を我慢したことによってお金をもらっているってイメージになりがちなんですよね。で、こういうその無意識の価値構造、つまり我慢したからそれが褒められるっていう価値構造っていうのは結構怖いんですよね。つまりその無意識なので、でだってそんな言われてみればそんな気がするけど、実際にそうだってこう大声で言う人ってそんなたくさんいないですよね。そうするとですね、みんながみんなそういうふうに無意識なので気がついてないんですね。無自覚なんですね。で、無自覚なものはですね、直しようがないんですね。でだけど、労働は我慢ではないと。報酬は苦痛の対価ではなくて、で報酬は価値の対価なんですね。だから勘違いしちゃいけないんですが、どういうわけか知らないですけどですね、多くの組織ですね、上から下までそう勘違いですね。社長も勘違いしている、上司も、部長も勘違いしている、課長も勘違いしている、直属の上司も勘違いしているし、もちろんそのチームリーダーも含めて自分も勘違いしている。みんな我慢することは価値があると。で、我慢して苦労してソフトウェア開発するんだというふうな。で、結果よりも過程が大事だと。いや、結果は出なかったけども頑張ったよねとか言って、いや、結果出なきゃダメですよね、ビジネス世界でね。で、生産性よりも忍耐と。いや、そのこのツールを入れれば生産性3倍になるんですけどって言われてもですね、いや、その前例がないからとかですね、こうあなた新人だし、こう古いマシンに我慢しろとか言われるわけですよね。で、あるいはそれ全体がひっくるまって社会的な圧力、お前我慢しろというふうに言われたりするんですね。ただそれ理不尽ですよね。で、こう理不尽が蔓延しているのが、割とソフトウェア開発、わかんない、他の業界知らないですけども、少なくともソフトウェア開発業界ではその、理不尽が蔓延してて閉塞感を感じるんですね。で、閉鎖するとですね、これがこの死に至るような、この死の鎖になるんですね。で、人間というのは便利なものでですね、なんか可塑性っていうんですかね、環境に応じて自分を変えることができるんですね。いい風に変わればいいんですけど、毎日毎日苦労してるとですね、だんだんこうそれが平気になってくるんですね。私自身の経験ではないんですけども、私が最初に就職した会社の同僚たちはですね、今でいうと真っ黒で、で、なんか月の残業時間が160時間ですとかいう人たちが結構いたんですよね。普通に働くと1週間のうち5日を8時間ずつ働くと1ヶ月で160時間ですよね。で、残業160時間ってさらにそれを倍っていうことですよね。どういう生活をしたのかよく分かんないんですけど、で、だけどこれみんながこれが当たり前だと思ってると、いや、160じゃもう200いけそうとか、なんか言い出すわけですよね。ちょっと待ってよって感じですけど、で、だんだん我慢を続けていくとですね、なんか耐えられるようになってくるんですね。これが当たり前だから平気みたいな、だんだん鈍感になっていくんですね。ただですね、こう生物学的な限界があってですね、そのこれを超えると死んじゃうっていうレベルはですね、慣れによってあまり変わらないんですね。そうすると気がつかないうちにですね、もうほぼ死んじゃうみたいなレベルになって、いつか限界を超えて、場合によっては死ぬわけですよね。死ななくても病院に行ったりとかするわけですよね。それはダメなん。なんでこんなことになったかってちょっと考えてみたんですけど、やっぱりその、ゲームのルールが変わったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、我々その、社会性を身につけるためにですね、幼稚園とか小学校から始めて学校教育を受けるわけなんですけれども、で、学校的ゲームモデルはですね、割とですね、勝つか負けるかで、評価基準が明確なんですね。言い方を変えると、先生は正解を知ってるんですね。ある問題が出された、ある課題が出された時に、でその課題に対して、で、これこれこういうふうに答えると正解100点っていうのが決まってるんですね。で、それに基づいてどれだけ正しい答えに近いかについて順位をつけることができる。で、さらに言うと、その完璧に正しい、先生の期待したものに対して完璧に正しいものは100点満点、ね、で、は取ることができる。で、そうするとその満点があるゲームで、このより満総トータル満点に近づこうと思うと、苦手をなくすのが正解なんですね。つまり、私はこう数学が得意なので90点取れますと。で、ただ英語はあんまり得意じゃないので50点しか取れませんっていうと、でよりこう努力のコストパフォーマンスが高いのは、英語に対して頑張って、英語は苦手なんだけど英語に対して頑張って、で、伸びしろ50点のところ頑張りましょうって。で、数学好きかもしれないけど伸びしろあと10点しかないので、頑張ってもそのすごい頑張ってもあと10点しか伸びないので、コストパフォーマンス良くないっていう選択肢になるわけですね。で、その結果ですね、 学校でのルールっていうのは正解のあるゼロサムゲームに なりがちであると。でさらに言うとですね、成績だけではなくて学校においては社会性というのはものすごいこう重要なんですね。学校の成績が良くても社会的にこ うまくいかないと、スクールカーストから弾き出されてですね、結構辛い人生を歩むという。で、こういう社会ではですね、パフォーマンスももちろん大事なんだけど、学校の成績いい成績取れてみんな言うんだけど、でもそれは、実はプライオリティ第一位ではなくて、学校のクラスの中でうまくやっていくっていうことは結構重要視されるっていう。で、まあ、かつですね、頑張ってもですね、全員が一等賞にはなれないんですよね。そうするとその頑張った過程みたいなもので、まあ、部活のスポーツとかもそうですよね。勝つ者もいれば負ける者もいるんだけど、負けたらおしまいよっていう話にならないので、でスポーツとかでも負けても、甲子園で負けたチームとかでも、でお前たち頑張ったからいいよねって言ってふうに褒めるわけですよね。で頑張ったっていうふうに言われる、苦労した、よくやったっていうふうによく言われるんですけども、で我々はですね、まあ、少なくとも高校ぐらいまではこういうゲームの中で育ってきたので、私たちの頭の中にですね、こういう、こうゲームのルールがですね、こう組み込まれるわけですよね。ところがですね、現代社会的ゲームモデルは若干違うんですね。昔は良かったかもしれない、昔はこれをしたら正しいっていうのがあったの で社長さんの言う通り頑張っていたら学校的ゲームモデルもできたかもしれないなんだけど、現代的こうゲームモデルとですね、ミミンがも目指したいところなんですが、さらにですね、何をやったら正解か誰も知らないんですよね。スタートアップ企業を始めましょう、このスタートアップ企業は成功するか、あのスタートアップ企業は成功するか、事前に分かったらお金持ちですよね。なんだけど誰にも分からないので、でその正解は分からないんですよ。あるいはソフトウェアプロダクトを開発しましょうと、このソフトウェアプロダクトをこういうふうな機能を持ってデザインしたら成功するか、ああいうふうな機能を持ってデザインしたら成功するか、事前に分からないんですよね。分からない、ね、分からないってことは正解に近いから満点とかそういうのもないわけですよね。でそうするとその今はいいかもしれないけど、未来に対してもずっと大丈夫かっていう保証がないんですよね。つまり正解がどんどん変換していくので、であるいはその満点がないんですよ、まあ、正解がないので正解に近いから満点もないわけですね。そうするとその、苦手を伸ばすのは、まあ、いいやって、で、ね、例えばこう私は得意な分野、例えばプログラミング言語をデザインするって私の得意なんですけれども、他の人はあんまりやらないことなんですけど、でそういうことにやらせたら私は多分その、得点換算で100点ではなくて多分200点とか1000点とか取れるんですよね。だって他の人やらないからみんななんで言語デザインしたんでしょうね、よく不思議なんですけど、まあいいや。で、なんだけど、私実はですね、白状するとその数学がすごい苦手なんですよ、まあ、本当学生時代からでプログラマーの人って数学結構得意な人が多くてですね、でついていけなくてすごい悩むんですね。しかも最近ですね、機械学習とかですね、ディープラーニングとか割とその数学が結構こう重要視される分野がこうホットトピックになってきてですね、日々辛い思いをしてるんですが、でなんだけど、まあ、得意なことは得意な人がいるので任せてよろしくって言えるわけですよね。そうすると自分の得意なところで1000点取って、でこう頑張っても20点しか取れないところは他の人に任せるっていう風なポリシーの方が、まあ、正解 に近いわけですね。でそうすると、まあ、その全体として得意を組み合わせてこういいものを作ろうっていう協調ができると。あるいはその、かつてスクールカースト、ね、まあね、部活で優秀なやつとか背が高いやつとか喧嘩が強いやつとかそういうのが評価されるスクールカーストみたいなのはもう社会に入ってしまって、で現代の例えばソフトウェア開発業界のあるいはまあ、なんかテクノロジー関係の業界 で喧嘩が強いからって言われても、なじゃあ何それみたいなふうになるわけですよね。でかつて評価されていたこう評価軸みたいなものはもう崩壊してしまってるんですよね。 でコミュニケーションスキルとか、ね、部活なんかサークルでリーダーをしてましたとかバイトリーダーをしてましたみたいなこう経験みたいなものコミュニケーションスキルが妙に高い人がなんかこうやクライアントでやってくるとですね、なんか適当にやってくれみたいなこと言われてですね、適当がなんだよバカ野郎みたいなこと言いたくなるわけですよね。で、で重視されるのは結果でありパフォーマンスであって、で、そのルールが全然違うわけですよね。しかしですね、私たちの頭にはです、私たちの多くの頭にはですね、かつて そのゲームのルールがもう本当にこびりついているの で、そうするとですね、変化についていけないね。 でそれはその、まあ、全ての世代で同じ で高度成長期みたいなのがあって昭和30年から40年とかそれぐらいですよね。でそれぐらいの時にこう自分の価値観が決まった人たちはそういう価値観で判断するし、でもうちょっと上50代ぐらいだとバブル期を経験しているの で自分のバブル期の時の価値判断でこうアドバイスを偉そうに言ったりするんですね。まあ、大体老害にしかならないのは、まあ、ルールが変わってしまってるからですね。そうすると、まあ、かつて当たり前であった前提っていうのが変化したときに、で人間は大体ついていけないんですね。で社会的な話ばっかりしてるんですね。まあ、これってキャッシュみたいなもんじゃないかなというふうに思うんですね。で人間の脳にはかつて良かったことがキャッシュされるんですね。まあ、思い込みって言ってもいいかもしれませんけれども、で、これはあそのなんか人間がこう生存競争の中で身につけてきた非常に良い方法なんですね。つまりこう全てのことに対して一から全部考えていったら間に合うアクションが間に合わないので、あまり考えなくても済むようにかつて成功してきたことをキャッシュするわけですね。人間の脳にもキャッシュがあるんですよ。ところがですね、There are only two hard things in computer science: cache invalidation and gaming things ということで、そのコンピューターサイエンスには難しいことが2つありますと。1つはキャッシュのインバリデーション、そのもう役に立たなくなったキャッシュを捨てることですね。どんなことが起きたらキャッシュがこう役に立たなくなったかって判定してそれを捨てるっていうのはすごく難しいんですね。なぜかっていうと毎回毎回判定してたらキャッシュの役になったら遅くなるからキャッシュの役立たないんですね。でかつですね、じゃあこうちょっとでも危険そうだったら捨てようとか言ったらキャッシュ捨てすぎちゃうのでこれも役に立たないんですよね。でもう一つ名前つけるの難しいって話はですね、子供を持った皆さんよくわかると思うんですけれども、まあ、名前重要っていうのはまあ普段から言ってることなんですけど、今日はキャッシュインバリデーションの話ですね。で、人間の脳にあるのはそのインバリデーションがあんまりないんですよ。でその昔は理由があったかもしれないけど成功体験が頭の中にこびりつくんですね。それが思い込みとして働く。思い込みは本当怖いですよね。ので、我々意識的にキャッシュインバリデーションしないといけないんですが、でその意識的キャッシュインバリデーションの中にこうさっき そのゲームが変わったっていうのがゲームのルールが変わったっていうのがあるんですね。まあでも、まあ、良い点についても考えてみたいと思うんですね。つまりその、まあ、ポジティブ思考でいきましょう。つまり、こう人間にはこう脳内にキャッシュがあって過去の成功体験それがこうインバリデートになってあの無効になっていてもこう過去の成功体験がキャッシュされていると。で多くの人が勘違いしている。そういう状況においてはその現代の正しい前提においたみんながやらないけどもやっても良いことが存在するっていうことですよね。でそうするとその正しい前提に基づいたアクションっていうのはこう他の人にとってえそんなことできるのっていうふうに思われるんですね。でこういうのは何ていうか知ってますか、裏技っていうんですよね。でゲームとかでこうなんか ここでこのアクションをするとこう自分時期が増えるとかですねそういうことがあるんです、まあ、大体バグから起きるんですけど でも明示的に禁止されてない以上やってもいいことなんですね。でそういうのを裏技って言ってみんなもう喜んで探すわけですね。ところがですね、さっきのキャッシュインバリデーションのせいで現実の世界にはですね、ゲームなんかよりもはるかに多い裏技が存在しているはずなんですね。でそれ探さないのはすごいもったいないなというふうに思うんですね。別な言い方すればハックですよね。ライフハックみたいな言い方もありますけれども、で、まあ、皆さんのシチュエーションはそれぞれ違うの で、いちいちこれがこれですみたいな話は言わないんですけれども、ただですね、皆さんの人生の中にはですねかなり裏技とかハックとかが残ってるはずなんですね。なぜかっていうとそのさっきのキャッシュインバリデーションのせいで皆さんの周りの人の脳内には間違った思い込みがたくさんあるので、その思い込みの裏をつけばこう皆さんが楽をできる。ああまあ言い方まあ、法的なことは置いといて詐欺とかもハックですよね。つまりこう自分 おじいちゃんおばあちゃんのうちに俺俺って電話かけてくるのは自分の息子に違いないっていう思い込みがあるから、その思い込みをハックしてでお金を取ってしまう。いやまあこれ犯罪ですけど、でいや犯罪しろって言ってるわけじゃないんですけど、ただその周りの人たちにはみんなすごい思い込みがあって、でやらないやってもいいのにやった方がいいのにやらないことたくさんあるんですよね。でその思い込みによって思い込みをつくことによって成功できる。 まあ私の例が役に立つとは思ってないんですけども、私の例を言うと、私は高校時代からプログラミング言語がすごい大好き でプログラミング言語を自分で作りたいなと思ってたんですよ。で、プログラミング言語ってそのコンピュータープログラミングに関心のある人の、まあ、3人に1人ぐらいはプログラミング言語を作りたいなっていうふうに思うんだろうって思ってたんですね、こう若い高校生ぐらいの時に。でも大学に行ってそのコンピュータサイエンス専攻して、でクラスメートとか、まあ、プログラミング好きなクラスメートとかに話をしても、言語を作る？何それって言って、つまりその多くの人にとって言語っていうのはその、まあ、存在している言語、まあ、Java とか C シャープとか、まあ、当時なのでもっと古いですけど、まあ、C とかパスカルとかそういう言語で、こうそういう言語を勉強して、その言語でそのプログラムを作ることが当たり前で、言語を作るっていうのは、まあ、アウトオブスコープであるというふうに思ってたんですね、彼らの思い込みですけども。でも実は言語を作ってそんなに難しいことでもなくて、でやればできるんですよ、まあ、ちょっとコンピューターサイエンス勉強した人にとっては。だけどみんなこれは自分の仕事じゃないって思い込んでるのでやらない。でそうすると、まあ、そのあいにくそういうキャッシュを持つのに失敗した人はですね、言語を作ってですね、言語を作って成功すると、まあマイクロソフトのデコーゼ講演ができるというね、まあ、思い込みで、基本的にですね、ので今日話したい皆さん思い込みっていうのは、その我慢することにや勤勉に価値があるというふうな、思い込みに対してこうちょっと戦ってみたいなというふうにですね。で少しの労力で成果が出ることは本当に素晴らしいことであると、まあ、可能であればですけど、で、可能にするためにはどうしたらいいかっていうと、そのやっぱり、まあ、我々はそのキャッシュインバリデートなインバリドなキャッシュに汚染されているので、で自覚して明示的にキャッシュをインバリデートしないといけないですね。で間違った価値観を破壊しないといけない、また我慢の価値ですね、具体的に言うと。で、持つべき価値観というのは我慢じゃなくて、苦痛が少ない方がいい、成果は大きい方がいい、我慢しないのがいい、で空気を読まないのがいいというふうに思うんですね。でそうするとその目的を明確化して、で成果を上げるというのが、まあ、必要なことです。で、まあ、こう日本だけかと思ったらですね、海外にもですね、Don't work hard, work smart という言葉があってですね、まあ、やっぱりこう頑張ってハードワークが素晴らしいと思う人は結構たくさんいるんだなと、海外にもきっといるんだなというふうに思いました。で、我々社会的圧力に取り巻かれているので、やっぱりそれが社会的に圧力、空気読めっていうふうに言われてるわけですよね、結局ね。で、なんだけどこう、まあ、この業界空気読めるのが苦手な人結構多いんですが、で、もうその方向に振り切っていいんじゃないかなというふうに思うんですね、まあ、私もダメなんですけど。で、理不尽なことがあったらですね、まあ、我慢するんじゃなくて声を上げると、それはおかしいというふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、例えばです、まあ、その自分の例がすごいくだらない例ばっかりで申し訳ないんですが、私が最初に就職した会社はですね、プログラマーだろうとなんだろうとみんなスーツを着なさいっていうルールがあったんですね。ちゃんとネクタイしてスーツ着て夏でも。でなんだけど、で、まあ、本当に開発部門でお客さんにも合わなかったの で別にスーツ着る理由は全くなかったんですね。である日これは本当に理不尽だと思ってですね、で、こう掃除、こうオフィスの掃除をしましょうっていうイベントがあってですね、でみんなこう汚れてもいい格好をして、その日だけはね、みんなスーツじゃなくて汚れてもいい格好をして、で掃除をして、午前中掃除をして、で午後は普通に仕事をそのままの格好でした日があったんですね。何で問題はなかったんですよ、まあ、当然ですよね、お客さんにも合わないし、別にソフトウェア開発の生産性スーツ着たから上がるわけではないので、で何も問題がないなら問題がないと思ってですね、次の日からこう同じ学校でジーンズにトレーナーとかでこう会社に行ったんですね。で、きっと上司が松本君その格好はなんだねって怒るから、そしたら、これは、ね、生産性に全く関係ないし、お客さんにも合わないしって言ってこう議論をして、で少なくともルールを変えるための一石を投じようと思ったんですね、ファイターなので若い頃は。で、そしたらですね、誰も何も言わなかったんですね。でそこからその会社辞めるまで1年間私一人だけずっとジーンズで会社にいたんですけど、誰も何も言わなかったんですね。で、多分みんな後ろで あいつまたジーンズ履いてるよみたいなこと言ってたと思うんですけども、こう面と向かって、上司も含めて面と向かって私に言う人誰もいなかったんですね。 で、まあ、私はこう楽な格好でこう気分よくこうコードがかけて、まあ、よかったんですけれども、で、まあ、時々こう羨ましそうな、羨ましそうな目でこう同僚が見てるんですけども、じゃあ来てくりゃいいじゃんとか思ったんですが、誰もついてくる人もいなかったってい う, こうその辺の人望のなさがいけませんけれども、で、まあ、こう意外となんとかなるんですね。で、まあ、リスペクトできる関係を構築することは結構重要であるというふうに思うんですね。で、なんか会社と、まあ、会社という組織と、それからまあ従業員であるこうプログラマーの私の間っていうのはこう、まあ、さっきもちょっと話をしたんですけども、まあ、会社がお前を雇ってやってると、お前にお金を払って養ってやってるというふうな構図になりがちなんですけども、でも本来我々がこう会社と契約している契約っていうのは、私たちがまあプログラマーのソフトウェア開発をして、でバリューを提供しますと、で会社はそのバリューをお金に変える、ソフトウェアプロダクトをお金に変える方法チャンネルを持っているの で, でそれによってお金に変えますと、で変えたお金をマージン取ってあなたに報酬として返しますというと対等の契約ですね。私たちは技術と時間と労力を提供するし、向こうはそれに対してお金を提供するという対等の関係のはずなのに、なんか知らないですけど親子関係みたいになるんですよね。俺がやさってやったのがお前たち言うこと聞けっていう風にモデルになるんですね。でみんな言うこと聞くんですよね。不思議ですよね。でさらに不思議なのはですね、私その中学生の娘がいるんですけど、全然言うこと聞かないんですよね反抗期ってやつですけども、私はだから養ってやってるんですけど娘をなんだけど彼女はですね、こう全然言うこと聞かないんですよね。だけどこうあんまり会社に反抗期って話聞いたことないですよね。こう養われてるかどうか関係ねえ、俺は俺のやりたいことやるとかいう人はあんまり会社組織聞かないんですよね。もうちょっと反抗してもいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。それはだってリスペクトされてないわけだから、大人として。のでまあ、価値観にアプローチすると。で、さっきもウィンウィンという単語出てきましたけれども、で7つの習慣という本があって、でその中にそのウィンウィンの関係みたいなのがあるんですが、で、2人のプレイヤーがいますと、私と誰かで、私が勝つ か, あなたが勝って私が負けるかって、私が勝つかというか、私が勝つか負けるか、あなたが勝つか負けるかという2種類の組み合わせがあるんですね。まあ、直接あのゼロサムゲームじゃないので、ルーズルーズとかウィンウィンとかの組み合わせもあり得ると思ってください。そうすると2人のプレイヤーで、2状態なので、2ビットですよね。状態の数はプログラマーならすぐ分かる4ビット、4種類、2ビットなので、ね、ウィンウィンとウィンルーズとルーズウィンとルーズルーズと思うでしょ。なんだけど、ナースの習慣によればこれは間違いであると。なぜかというと、ウィンどっちか負ける関係は、まあ、ビジネス上においてどっちか負ける関係は、あるいは人間関係におけるどっちか負ける関係は永続性がないと、ね、不満がどっちかに不満がたまるから。そこでですね、ナースの習慣的にはですね、ウィンウィンの関係か、もうそもそも関係を持たない、第5の組み合わせですよね聞いてなかったじゃんなんかビットで考えると、なんだこの5番目のビットはみたいなこと思うんですけども、で、ノーディールであると。我々もですね、ノーディールでいいんじゃないかなというふうに思うんですね。理不尽な関係に対しては。で、取引しないということですね。で、まあ、逃げてもいいんだと。で、ので、こう、まあ、会社組織だったり、上司だったり、クライアントだったりが理不尽な関係をしたときに、まあ、とりあえず逃げるというのもオプションとして、いつも考えておくべきじゃないかなというふうに思うんですね。理不尽なことを言うクライアントに対してっていう話をしたらですね、理不尽なことを言うクライアントに対してはその価格で反映しなきゃダメだと、そのお前の言うことは理不尽だからより高い金を払えというふうな話を言ってきた人がいるんですね。で、なんですが、私はですね、まあ、個人的な意見としては、理不尽な関係を求める人にですね、高い金を払わせるとですね、お客様神様だ、俺は金払ってんだからもっと言うこと聞けって、もっと理不尽なこと言うんですね。で、もっと逃げた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、あとですね、生産性を高めることが結構重要だというふうに思いました。私まあそのオープンソースソフトウェア 100% になる前は普通にプログラマーとして働いてたんですけれども、で、普通にプログラマーとして働いた時もオープンソースソフトウェアをですね、まあ、陰でこっそりやってたわけですが、幸いですね、私手が早くてですね、で他の人とよりもその、まあ、ソフトウェア開発の結果が早かったんですね。 あの、まあ、他の同じソフトウェア開発するのに他の人でも早く開発ができたんですけれども、でそうするとですね、まあ、あんまり上司文句言わないんですよね。実際問題として私その、まあ、仕事中にオープンソースソフトウェアの開発をしてたんですけど、でオープンソースソフトウェアの開発をしてない人よりも仕事が終わるのが早かったので、そうするとですね、私がこう1人スーツ着ないでジーンズ履いていようが、オープンソース開発してようが、あの上司はあんまり何も言わなかったんですね。で結局ですね、生産性というのはほとんどの問題を解決するというふうに思うんですね。ので生産性、ソフトウェア開発における生産性は非常に重要であると。で心の中に明確な基準を持っていただきたいなというふうに思うんですね。それはですね、無駄に働きたくないと、絶対に働きたくないというのを思って、それこそは怠惰だと思うんですね。で怠惰は美徳であると、ね、で怠惰になるために全力に努力していただきたいなというふうに思います。怠惰なプログラマーというのは、まあ、優れたプログラマーであると。で優れたプログラマーで思い出したんですけれども、でプログラマーってのは基本的にその問題解決の達人であるべきだと私は思うんですね。つまりソフトウェア開発って何だろうって思った時に、でそのソフトウェアっていうのは基本的にその問題を解決するためにあるんですよね。こんなことを実現したいっていうこととか、こんなことで省力化したい、こんなことで生産性を上げたいっていうふうな、そういうニーズに対してのソリューションとしてソフトウェアがあるわけですよね。そうするとそのプログラマーの仕事っていうのは基本的に問題解決であるというふうに思うんですよ。つまりそのどんな問題が存在しているか、でその問題の本質は何か、でその問題を解決するためのソリューションは何か、まあ、それはソフトウェアかもしれないし、そうでないかもしれない。で、そのソリューションをどうやって実装するか、で実装がソフトウェア開発ですよね。あるいは、まあ、その組織の仕組みを変えることかもしれない。でもそれ唯一の答えはないんですけれども、まあ、ソフトウェア開発によって問題解決するかもしれないし、で、意気込みを変えること、あの組織の取り組み、組織の在り方を変えることによって問題解決するかもしれない。でその出来上がったものに対してデバッグテストするっていう、まあ、実際問題はこんなウォーターフォールになることなくて、でそのスパイラルで開発しているわけなんですけれども、基本的にそれこそがですね、まあ、ソフトウェア開発、プログラマーっていうとなんかすごい仮読みだけみたいに思われちゃうけど、ソフトウェア開発する人っていうのはそんな感じですよね。基本的に全ての生活がその問題解決である、全ての仕事の活動がこう問題解決であると言ってもいいと思うんですね。でさらにそのこの標準的な問題分析と把握と分析と解決だけじゃなくて、で、次回問題解決するときにどんなプロセスでよく解決できるか、でソフトウェア開発でよくやる失敗は何かとかですね、あるいはソフトウェア開発の環境を改善して、どんなもっと便利なツールを入れるとか、もっと便利なプロセスを導入するとかですね、そういうことを常に考えてるわけですね。でこれって別にソフトウェア開発に限った話ではないですよね。で、そうするとこの原則、問題を把握して分析してソリューションを考えて、そのソリューションを実現して、そのソリューションがもっと良くなるようにこう改善プロセスをやる、あるいはそのソリューションが間違ってないかデバッグするっていう、この活動ってそのなんか人生におけるあらゆる活動に対して適用可能ですよね。まあ、もちろん、まあ、あんまり適用しちゃうとまずいこともあって、うちの奥さんがなんか こんなことで困ってるのよみたいな話をしたときに、やるべきことはそのソリューションの解放みたいなことではなくて、うんうんって聞いてあげることなんですけれども、でそれも含めてソリューションという話もありますが、で、さらに言うとですね、プログラマーの人には心当たりあると思うんですけども、皆さんが遭遇するバグのですね、95% は思い込みが原因なんですよね。まあ、要出典でもある 95% は適当な数字ですけど、まあ、かなりの割合が思い込みによって起きてるんですよね。で、ここに、なるは来ないはずだとか、あるいは、この与えられた文字列に、SQL は入ってないはずだとかですね、ここの文字列は、1020文字以内に違いないとかですね、そういういろんな思い込みがあってバグを呼んでるわけですよね。で実これはリアルライフでも同じで、まあ、俺俺って電話かけてくる人は息子に違いないとかですね、そういういろんな思い込みがあって、で、いろんな問題が起きてるわけですね。つまりそのプログラマーたるもの、問題の把握あるいは思い込みの発見に対してはすごい得意な人でないといけない。でその原則っていうのは、こう自分のこうソフトウェア開発だけではなくて、組織における自分であるとか、例えば自分のこう、まあ、業界におけるポジションの維持であるとか、あるいは実生活で家族とこううまくやっていくにはとか、そういうありとあらゆる問題に適用可能な原則を日々の生活の中で訓練してるはずなんですよね。 せっかく訓練して能力を伸ばしてるんだから、それもその問題解決能力や環境改善能力や思い込みを検出したり排除したりする能力っていうのは、でこういう能力を持ってる人たちはすごい優れたプログラマーで、皆さんはこの経験によってだんだんこう優れたプログラマーになろうとしているわけですよね。いや、すでになっている人も結構いると思うんですね。でこの同じ原則を人生に適用しないのはすっごいもったいないと思うんですよ。すごいもったいないと思うんですね。のでプログラマーのというソフトウェア開発活動をする人全般としてプログラマーと呼んでるんですけど、このプログラマーっていうのはその学んでいる原則を人生に適用することによって勝ち組になれるというふうに思うんですね。勝ち組であるとは言わないんですけど、なれると思うんですね。ので、ぜひその優秀なプログラマー、特に怠惰なプログラマーですね、になっていただきたいという思います。そして、怠惰なプログラマーっていうのは、まあ怠惰なプログラマーだけではなくて、怠惰なプレイヤー、つまり組織の中の一員だったり、その社会の中の一員だったりすることができると思うんですね。で、さらに言うと、それを人生のあらゆる局面に適用すると、まあ怠惰な人生を送ることができて、で、怠惰な人生っていうとなんかすごい悪いイメージがあるんですが、それは皆さんの思い込みなので、で、それを打破してですね、ぜひですね、怠惰になっていただきたいと。今すでに怠惰な人はですね、もっと怠惰になっていただきたいというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。